はい、皆さんこんにちは。今週はプログラム雑談です。はい、今週はC++ とか並列の話をしたいと思います。まあ、MIMALLOC っていうののコードを読んでて、まあ、それに絡む話をしていきたいと思います。ただちょっと忘れそうなんで最初にお便りコーナーから入ります。いや、お便りね、最後に読みたいんだけれど忘れるんですよね。だからまあ最初でいいかと。まあいいや。はい、ちょっと、はい、お便りです。今週のお便り、ラジオネーム、事情聴取だと嬉しいプログラマーさんからです。まあ、前回のフォローアップみたいな内容ですね。はい、仮の通さん、こんにちは。はい、どうも、こんにちは。先週はお便りへの回答ありがとうございましたと。ボールディングの逆行原理に関する理解の足りていない部分が分かりましたと。いや、そういう話だったっけ？まあ、そういう話か。まあ、いいや。で、自分の経験したサービスだと、複数サービスを無理やり統合したサービスがありましたと。かっこ私は経験してませんが、かっことじ、世の中で有名な3つの銀行が合併する際に、開発会社も各自の運用体制もそのままにシステムを無理やり合併させたという話のようなものですねと。まあそうなんですけどね。まあいいや、他にも、鍵かっこ技術に浅い偉い人が一存で導入技術を決めて覆らなくなってしまった案件、さらにはメンツのために変更は認められないもの、鍵括弧閉じもどうしようもなかったですと。はいと、お財布と権限を持っている人が考えを変えないので、変えられなかったですと。はい、まあ、こういうのはそれっぽい部分もありますね。で、仮の通さんの経験談も聞きたいです。過去に普通戦役のエピソードを聞きましたが、それも近しいものだったのでしょうか。よろしくお願いしますと。まあ、なんか、もうなんか3週間ぐらい前に話したやつなんで、ボールディングの逆行原理は、もうなんか、それについて語りたいという気持ちは特になくなってしまったんで、まあ、とりあえず今エピソードどうこうっていうのはあんまり、特に思いつかないですね。あとなんか、まあ、あんまり続ける気もないんだけれど、一方でこの返答の場合、どうにもならないことが並んでる気がするんですけれど、ボールディングの逆行原理はどうにもならないっていうわけじゃないんですよね。そうなった理由があるって言ってるだけで、変えることができないと言ってるわけでもないし、それが良いっていうことも言ってないし、別にもっと良くできないとも言ってないんですよ。で、そういう願意はあるんだけれど、言わないところが、まあ、これの、なんつうか、汚いところなんですけれど、なんか自分がこの話をあんまり具体例を話したくないというか、気が乗らないこととしては、人の失敗する例が多いんですよね、自分の場合は。なんかあんまり自分、ボールディングの逆行原理を無視して何か痛い目にあったってこと多くないんですよ。で、それは、なんか自分がよくわかってるからだとかじゃなくて、なんか最初に 失敗する例をいっぱい見る機会があったんですよね。なんか社内で、なんかいかにも同じような話が続いてて、なんか似たようなものを毎回作ってるので、統一版を作りたいみたいなことをなんか言って、そのプロジェクトが始まって、それはなんか、イェットアナザーな使い物にならないものになりました感みたいなのが、まあ結構続いてて、で、それの話をするのが一番わかりやすいんだけど、それはなんか自分の失敗じゃないんで、なんかあんま言いたくないなという気持ちもあり、なんか、そうですね。ということで、なんか直接は言えないですが、まあいいです。そのうち気が向いて、なんか言いたい気分になったら、何かエピソードとかの話はするかもしれません。はい。ただまあ、言いたいこととしては、変えられないとかそれがいいんじゃなくて、そうなってる理由を考えましょうねっていうのが言いたいことであって、しかもそうなってる理由はいろんなものがありますよっていうだけであって、いい悪いはケースバイケースなんですよ。はい。まあ悪い例が、まあ、出てきやすいですけどね。悪いじゃなくていい例か。いいというか、そこになってるのに十分な理由があるっていうケースを持ってきがちですが、別に、そうじゃない場合もあるんで。まあいいや。はい。ということで、なんか、はい、気が向いたら、なんかまた話すと思いますが、今は気が向いてないんで、またそのうちって感じで、よろしくお願いしますと。はい。で、今週は C++ な気分なんですよ。いや、並列のプログラムの話ですね。 このポッドキャストでは C++ とか並列の話は何度かこれまでしてて、で、同じ話したかなと思って、ちらっとこう、過去の、タイトルと、そのショーノートぐらいを、まあ、軽くグレップして、最初の方だけ聞いたんですけれど、まあ、あんまり関係ある話はしてなさそうな気もするけれど、まあ、わからない。ので、同じ話してたら、まあ、すいませんと。まあ、よくあることですが、このポッドキャストでは。で、まあ、どこから話すかな、まあ、MIMALOC のコード読みをしてたんですよ。MIMALOC ってあるじゃないですか。というか、まあ、そもそもに自分らの作ったアプリがなんか Windows 上でだけ CPU のユーティライゼーションが低いっていう問題があってですね、まあ、なんでかなと思って調べていたら、まあ、なんかメモリーのアロケーションが遅いっていうか、なんかこう CPU を寝かせがちにあると。だたくさんコアがあるときにメモリをアロケートすると他の CPU は結構寝ると。え、マジで?みたいな。こんなレベルでそのマルチコアの最適化してないの Windows って思って結構信じがたいんですが、自分的には。っていうのはなんか Vista ぐらいでアロケーター変わって早くなったみたいな話を昔聞いたこともあって、しかもまあ Mac とかもね、普通に早いんですよ。まあ、あれなんか FreeBSD のアロケーターかなんか使ってて、まあ、その辺は結構頑張ってたりする。だから FreeBSD のアロケーターもなんかありますよね。なんか TCMalloc 的なやつ、JEMalloc わかんないけど、なんかあの辺いっぱいあってどれが何なのか忘れたけれど、まあまあペーパーみたいなのもあるような、まあまあ頑張ってるアロケーターで。まあ、とにかく早いで結構コア的に。Windows そんな遅いのマジでとか思ったんですけれど、まあなんか、その試しに MIMALOC っていうのとか、まあ、Windows 上で実績があるようなアロケーターないかなと思ってググってたら、まあ、Microsoft が出してる MIMALOC っていうのがあって、まあ、Microsoft が出してるんだったら Windows 上では少なくとも早いだろうと思って、まあ、試してみたと。で、そしたら早かった。早かったっていうか、CPU のユーティライゼーションはまあ大体限界まで回るようになったと。で、速度もまあ40%ぐらい速くなる。まあ30%から40%ぐらい速くなるということで、結構速くなるんですよ。で、ただ、まあ、MIMALOC はちょっといろいろと、なんというか、汎用のアロケーターなんで、なんかここまでやらないでもいいんだよな、みたいな事情があるんですね、自分たちには。なんで、しかもまあちょっと組み込むのにそのどうかなというのもあって、こう組み込みはしないかなと今のところは思ってるんですけれど、まあ何にせよ、どんなコードになってるのかなっていうのをちょっとまあ知りたくて、まあ、論文読んだんですよ。で、まあ、論文読んで、なるほどね、完全に理解したって気持ちにはなったんですけれど、まあなんかこうよく分からない部分も何箇所か残ってたんで、こう、まあ、それを確認するためにソースコード読みしてたんですよね。で、まあそして今ソースコード読みブログ書いてて、で最後の記事はまだ完成してないんでポストしてないけれど、まあ大体自分の知りたいことは理解できたかなっていう感じがして、まあするぐらいまだ読んだんですよ。で、MIMALOC のコードは素晴らしいんですよね。なんていうか、こう、ほぼロックフリーというか、なんか一部ね、ロックっぽいことをする場所もあるんだけれど、ほとんどはまあ、ロックフリーで動いていて、なんかね、ファーストパスがすごい速いみたいなのをね、こう、限界までチューンしてるっていうやつで、まあ確かに速そうだなって感じで、まあ、アロケーター的にはまあ、あれが速いんだろうなと思うんですけれど、こう、なんかすごい並列のコードを書くの手慣れてる人が書いてるなっていう感じで、まあ専門家が書いてるんだろうなっていう。まあそれはそうでしょうね。アロケーターの専門家なんでしょうけど、並列のアロケーターの。いや、何がすごいって、こう、問題を簡単になるように作ってあるんですよね。そう、これはね、並列のプログラミングの一番重要なところだと思うんですよね。具体的には MIMALOC ってこう各スレッドローカルストレージになんかこうアロケーターみたいなものを持って、スレッドごとにアロケートするんですよ。けどフリーは どのスレッドからでもできるみたいな、まあ、そういう構造になっていて、だ結果としてアロケートするのがいつも同じ一つのスレッドなんですよね。だそこに並列性がないんですよ。アロケートには並列性がない。そのもちろんたくさんのスレッドが同時にアロケートはできるんですけれど、それぞれ別のスレッドローカルストレージからこうアロケートするんで、スレッドローカルストレージにあるアロケーターからアロケートして、でそれの間にはその同期とかはないんですよ。別々に動くんで。だからそのアロケーター単体としては、そのアロケートする人はいつも1人になるんで、ロックとかがいらないんですよね。でレースコンディションとかないんですよ。ただフリーのところにはレースコンディションがあるんですよね。でまあそのそれだけだと、まあ、そんなに世の中うまくいかないんで、まあ、ちょこちょこ、レースコンディションがあるところはあって、でそういうところを直すというかいろいろやってるんですけれど、やっぱその問題の設定で、複数のスレッドからアロケートされるみたいなことにしないっていうのがすごい重要なんですよね。で、それを実現するのにはいろいろな制約が出てきて、で、それをなんか、そのトレードオフをうまいことバランス取るっていうのがやっぱりこう並列プログラミング手慣れてるなと思うところで、なんか全部のスレッドがね、こう、そういうこと、なんかアロケートとかをアクセスするっていうのをうまく書くとかはね、すごい難しい問題になっちゃうんですよね。でもまあ、その、MIMALOC はその辺はすごいよくできてるなと思った。ただ、論文が言うほどコードはシンプルではないですね。結構難しいことやってるし、なんか、書いてない概念も結構いろいろあって、なんか、まあ最初の場合は違ったのかもしれないですけど、論文の内容だけ読んでなんか解説しているページとかもたまに引っかかるけれど、なんかコードは結構違うんだけどなという気がしますね。ただまあ、よく書けてると。で、並列力高いなと。ただ MIMALOC は C 言語なんですよ。いやー C 言語でね、複雑なもの書くのね、いやー辛さもあるけれど、ただまあアロケーターとかはね、C 言語で書く方がややこしいことなくていいという人たちの気持ちもわからんでもない。ただ C 言語だとやっぱりね、そのスレッド周りのプリミティブっていうのは、まあ、全然ないんで、 C 言語という言語自体には。そこはイフでフでうまいことこう切んなきゃいけなくて、それは結構、難度が高いですね。こう、Windows の API とか、なんかいろいろ詳しい人が書いてるなって感じで、自分の知らないような使い方も結構あって、あれ、こういう時にスレッドエグジットの時呼ばれるのみたいなのを MSDN で調べて、いや、呼ばれるらしいとか知って、へえ、みたいな、なんかね、そういう感じの発見があるコードでしたね。いや、で、読んでて、すごいよくで書けてんなと。いや、これまで読んだ中で、並列のコードでよく書けてるなって思ったのは、前にも紹介したように、Facebook フォリーがすごい並列力高い人が書いたなっていうコードで、で、今回の、ね、MIMALOC もまあそうだなという感じがする。で、コードは読んでないけれど、Adobe の人の C++ カンファレンスの内容もすごい、こう、並列度高い人が、よく分かってるなこいつっていう人が発表したりとかして、まあ、その辺はなんか自分的に見ておおって思うような内容だなと思っていて、Facebook フォリーはね、その後、まあ、似たような話で、似たような話っていうのはその MIMALOC を読んだ関係で、またちょっとアロケーター周りをいろいろ読んでいて、でよく分かんないところがあって、 YouTube で検索したらなんか関係者の動画があって、それを見たりして、やっぱりよくできてるなと思って、Facebook フォリーも非常になんか、分かってる人が作ってるなって感じしますよね。で、まあそうやって、最近こうすごいなと思ってたと。で、あと1024コアーズっていうサイトを見つけてですね、何でしたっけ、マルチコンシューマー、マルチなんだっけ、MCMPQ、わかんない、ちょっと違うな、名前違った気がするけれど、結構有名な並列 Q アルゴリズムがあって、まあ、Facebook フォリーにもまあ入ってるんですけれど、まあ、それを多分、その編み出した研究者だと思うんですけれど、なんかインテルのスレッディングブロックだっけ？なんかあれの関係者だったらしいですね。まあ、今どこで何やってるのか知らないというか、最近はもう、そのブログ自体は2011年とかが最終更新に近くて、まあ、10年ぐらい前にもう止まっちゃってて、なんか最近は Go 言語の なんかコンカレンシーのデッドロックディテクターとか、なんかそういうのを作ってたっぽかったけど、まあ、語言語は興味ないんで、いや、その人のブログを読んでて、この人もすげえ分かってるなって感じで、まあ、専門家なんでね、だブログがちょっとね、こう、HTML 的にいまいちで、ソースコードとかがね、すごい貼ってあるんだけれど、スペースとかなんですよ。NBSP とかでもなければ、プレタグでくくってくれてもいないんで、なんかね、インデントがね、変なんですよね。変っていうか、そのブラウザによっては、そこインデントされて表示されるんだけど、ブラウザによっては全部潰れるみたいな感じで、まあ潰れる方が多分 HTML 的には正しいと思うんだけど、まあちょっとよくわかんない。その、なんでインデントされてるように見えるブラウザなのかよくわかんないですけど、まあとにかく表示が見づらいし、なんかメニューもひどいんですよね。なんかローマ字順に並んでるけれど、読む分順番はローマ字順じゃないんで、先頭にイントロダクションに行った後に、なんかすごい、メニューの順番とは違う順番で読んでいかなきゃいけなくて、その順番がどこにもインデックスに書いてないみたいな。いや、まあとにかくそういう人が書いたブログを見つけて、これもすごい専門性高くて、分かってるなって感じで、まあ多分その、まあ研究者なんでね、専門家なんですけど、いやー、なんかね、そう。で、そのブログの作者が本とか書かねえかなって言ったら、なんか森田さんが、いや、前ラスコックスのなんかブログを EPUB にしたみたいな、EPUB にして読んでましたよみたいなこと言ってて、まあそういえばそんなこと言ってたなと思って、そのスクリプトを元にというか、まあ全然違うんだけどね、自分もかつてナロー小説を適当にダウンロードして EPUB にするっていうスクリプトを書いて Kindle で読んでたことがあったんで、でそれとその森田さんのコードをこう組み合わせて、でさらにそのサイトのなんか、状況に合わせてこう EPUB にするのを作ったりして、なんか EPUB にしたんですよ。これね、すげえめんどくさかったっていうか、かなり半分手動ですけれどね。いや、そのサイトの構成が、どの順番で何を読むかがわかんないんで、手で確認するしかないというね、ことでね、手で確認した結果、結構手動が入ってしまったんですけど。ただ、出来上がった EPUB は、なかなか良くて、確かに本出してというよりは、これで読む方がいいのかもな。現代的な解決策としては、これでいいのかもなと思ったりして。まあ、これもちょっと途中まで読んでますけれど。いやー、なんかそういう感じで最近 C++ の並列回り、もうちょっと仕事で触ることになった結果もあり、なんかいろいろと勉強しましたね。で、MIMALOC すごい勉強になって。で、それとは関係ない。関係ないっていうか、その、前にも言ったかもしれないですけど、ちょっと待って、本のタイトル忘れてしまった。あ、そうそうそう。いや、まあ、さっきも言ったように、その、Windows 上で、その、CPU のユーティライゼーションが低いっていうのがスタートだったんで、最初はアロケーターだって知らないんで、いろいろ Windows を調べたんですよね。で、スレッドプール周りの挙動がなんか寝てるんで、スレッドプールのところで。なんかスレッドプールがおかしいのかなと思って、コンカレントプログラムオンウィンドウズっていう本を買って、スレッドプール周りを読んだりしてました。で、結論としては濡れ衣だったんですけれど、なんかそこら辺を読んでいて、まあ、せっかく本買ったんで、ついでに並列コンテナーとかの本を読んでたんですよね。ロックフリーなリストとか。まあ、これはなんか、まあ、ロックフリーなね、データ構造、コンテナ系はね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、超めんどくさいトピックなんで、なんか自分で書ける気は全然しないんですけれど、まあ読んでて、ただコンカレントプログラムオン Windows はなんか C++ の話と C シャープの話があって、めんどくさいところを C シャープで書いたりするんですよね。いやー、で、めんどくさいから、なんか C プラだともっといろいろ考えなきゃいけないことありそうな気がするんで、あんま役に立たないなって感じだったんですけど、まあけどせっかく買ったんで、コンカレントのアルゴリズムについてはまあまあ読んだ。で、読んでてやっぱ C++ じゃないとダメだなと思って、 CPP コンカレンシーインアクションっていう本も買いました。これは結構新しくて、2017つか CPP17 の話が 結構出てくるんで、まあまあ新しい本のはずで。で、これロックフリーのデータ構造とか作るんですよね。最初の方はなんか C++ のフューチャーとかタスクとかの話で、まあ使い物にならないなって感じなんですけれど、ロックフリーのコンテナの話は、こう C++ で少なくとも書かれていて、その結果すげえめんどくさい問題いっぱいあって、いや、これは無理だわっていう感じのコードになってますけれど。まあけどそういう感じの本で、結構勉強になりましたね。なんか解説があんまり良くないんですけどね。なんかこう、例え話とかを始めて、例えじゃなくて実際どうなんだっていうことが書いてなかったりするんですよ。いやー、なんか説明として、これはどうなんだ。しかもその例え話が 分かりにくいんですよね。何を言いたいんだこいつはみたいな。で、なんか全体的に説明が下手な気がするけれど、まあ内容的には、なかなか良いなぁとは思ってて。で、まだその並列ロックフリーのコンテナあたりまでしか読んでないんで、その後の実際にアプリ書くときにどうこうみたいな話は読んでないんですけれど、まあ、自分的にはね、こう、その並列コンテナのところの書き方とかで、だいたい今回自分がやりたいことよりもずっと難しいことをやってるんで、C++ 的にどう書くのかっていう情報としては十分なんで、とても、なんつうか参考になる本というか、まあ、買って手元に置いておく必要のある本だなという気がしました。いや、やっぱね、C プラ違いますよね。Java とか C シャープとは。いや、GC がやっぱね、並列 GC がいろいろと頑張ってくれるんでね。C プラプラはやっぱ問題が、ノードの解放の問題めちゃくちゃめんどくさいですよね。しかもなんか特許があったりするんで、ハザードポインターは特許がありますみたいなこと言われて、はぁみたいな。いやー、まあ、どうせそんなん実装する気はないんでいいんですけれど、あんなところに特許取られてもなって気がしますよね。まあまあまあ、それはなんか将来的には C++ のスタンダードに入るかもしれないとか書いてあったんで、まあ、入ったら使う日も来るかもしれないですけど。ただ、そう、今回話したいのは、もう結構話しちゃいましたね。20分ぐらい話してるけど。今回話したいのはなんかこう、C++ のその最初に言ってた話と後に言ってる本の間のギャップについて今回は話したいなと思ってるんですよね。C++ のプログラムって、てか C++ の並列のプログラムって、なんかすごい高い専門性が必要で、で、しかもなんか専門性を持ってコードを書いてる人たちはいるんですよね。で、実際自分もそのまあまあ書かなきゃいけないんですよね。そのロックフリーである必要は本当はなくて、自分はロックでもいいんですけれど、ただその並列性は上げなきゃいけないんで、ファイングレインドロックにはしなきゃいけないんですよね。で、そのまま書くとまあダメなんで、ダメっていうか、まあめんどくさい問題なんですけれど、まあ幸い MIMALOC がすごい一つの答えを示してくれていて、で、別に自分らの問題はそのままでは使えないんですけれど、まあ、同じように、その、ライトするスレッドを一つに制限して、けれどそれがたくさんあるというような感じに、まあ、問題を分割できそうなんで、そういうふうに、なんて言うんですかね、こう並列の難しい問題を通らずに、書けそう。だなと思ってんですね。で、しかもまあそれがなんか重要だと思うんですよね。そのすげえ難しいレースコンディションをすげえこう精密に考えて解決するっていうのは一プログラマーには無理だと思うんですよね。そのできないっていうよりもデバッグができない。コード書いたらバグはあるはずなんですが、いや、そんなコード、まずバグるかどうかもわからないし、バグったとしても、こんなん直せんかなっていう感じなんで、こう、書けないですよね、仕事として。だからまあそういう問題は、一部の並列ライブラリーとか、ライブラリーチーム、並列ライブラリーチームとかが専門家が書くっていうことだけで、それ以外の人たちはまあ無理かなと思うんですけれど、そうではなくて、自分の目の前の問題を、その際どいところを通らずに CPU のユーティライゼーションを上げるためのノウハウみたいなのは結構重要で、 まあ、フォリーとかはね、その辺すごい参考になって、よくわかってる人たちが書いてるなっていう部分もあって、まあ、彼ら専門家もが書いたなっていう部分ももちろんたくさんあるんだけど、その問題をうまく、面倒にしないためにどうしたらいいのかっていうのが結構、読み取れて、その辺勉強になるんですよね。で、やっぱ並列プログラムはもう結構、まあ、8コア16スレッド全部使うとなるとね、かなり難しいことなんで、クライアントアプリというか、デスクトップのアプリと、iPad のアプリの開発者は、まあもう、この問題は直面してせざるを得ないという状態になってると思うんですよね。まあ逆に言えばそこしか直面しないよって話もあるかもしれないけど。昔メッセージパッシングでもね、並列プログラミングの話したけれど、自分以外そこちゃんとやってる人あんまいなかったですから。まあ森田さんがカメラで似たようなことやってたけど。いやーね、なんで、まあ、けど自分はそういうところやってるんで、まあ必須の問題なんですけれど。だから、その、必須だけど、どうやったらいいのかっていうのを、自分はフォリーとか MIMALOC とかそういうのを読んで学んでて、なんか、もっと、ちゃんとした本でまとまっていってほしいなって思うんですけれど、で、いくつか探したんですが、並列のプログラミングの本。まず C++ が少ない。少ないっていうか、まああるけれど、その、まあそもそも並列の本そんな多くないし、Java が、マルチプロセッサープロ、The Art of Multiprocessor Programming とかは、まあ定番の教科書だと思うんですけれど、あれ Java なんですよね。で、やっぱ C++ だとどうなんだっていうのは結構重要なトピックで、でも、まあ、それは C++ コンカレンシーインアクションが、まあ、そういう本ではあって、まあ、ないよりはずっといいんですけれど、なんか、その、The Art of Multiprocessor Programming もそうなんですけれど、なんか問題が、あれなんですよね、その、ロックフリーな Q をどうやって書くかとか、そういう話が多くて、それってなんかめちゃくちゃ難しい問題なんですよね。その、まあ、教科書が必要な、類の問題だし、そういう分野があって、研究分野があって、まあ、人類はどうにかその問題を解決したらしいというのはまあわかるんですけれど、まあ、そんなものは、なんていうか日常的なプログラマーが書くって感じの難しさじゃないんですよね。超難しい問題で、まあ、特に C++ だとね、これは超難しい問題で。その、だけど、そういうことが書いてあるわけですよ、解説には。だ、並列のプリミティブがあって、で、ロックフリーのデータ構造ってのはこうやって書くんですよ、みたいな。まあ、一見するところで良さそうだけど、これはダメで、こうやんないといけないですよ、みたいなことはまあ書いてあるんですよね、並列の本っていうのは。でも、それって、並列プログラミングの実務で必要になる知識じゃないんですよね。いや、そういう類のことは知ってた方がいいっていうか、その、そういうやばいことがいろいろあるから、そういう問題には立ち入らないようにしなきゃいけないっていうのはすごい重要な知識なんで、知ってなきゃいけないのは間違いないんですけれど、それだけじゃダメなんですよね。そういうところを通らないでどうやって問題を解くかっていうノウハウも結構あって、その問題によっていくつかは知られてる解決策があるんですよね。で、アロケーターとかはまさにそういう分野だと思っていて、なんか並列のアロケーターはまあこういうふうに作るんですよみたいな。その、それぞれ作りは違うけど、まあみんな似たような感じになってるわけですよね。で、それはアロケーターっていう問題だからそうなんですよ。なんか汎用的に、こう何にでも使えるアーキテクチャみたいなのがあるわけじゃなくて、まあなんか、そのワークスティール Q とかを使ってね、なんかディスパッチするようなやつで、なんか汎用的にやりたいっていう研究世の中にはたくさんあると思うし、まあアクターとかね、まあ、アクターじゃなかったっけ、まあアーランとかのね、チャンネルだっけとか、なんかメッセージをやり取りするような仕組みとか、まあそういう話だと思うんですけれど、なんかそういうのはそういうので重要なんだけれど、C++ の一プログラマーとしてはそうじゃなくて、なんか問題ごとになんか知られてる解決策っていうのはあるんですよね。で、それをいくつか見ることによって、なんかこう、いくつかの新しい問題は、なんかそれらと似た問題として処理できるって気づけるんですよ。で、それがすごい C++ の並列プログラミングの現場では重要な話で、だからよくある解決策をまとめた本が欲しいんですよね。 だこういう問題はこういう感じで解決することが多いです。こういう問題はこういう感じで解決することが多いです。で、それらはやっぱり、すごいうまく考えられていて、際どいレースコンディションがないようになってるんですよ。並列性は上がるけれど、CPU のユーティライゼーションは上がるけれど、際どいアクセスはない。まあ、ないっていうか、すごい限定されていると。で、しかも、世の中そんなにうまくいかなくて、そういう類の解決策っていうのは、すごいなんか、特殊な事情をうまく考慮に入れたものなんですよね。だからすごい制約がないとできないんですよ、そういうことは。だ何にでも通用するような解決策っていうのはなくて、与えられた問題の制約をすごくうまく理解して、編み出すものなんですよね。だから問題ごとに、あって、だから問題の理解も必要なんですよね、そういうことを勉強するためには。で、そういうのがまとまってる本が欲しいなと思うんですけどね。現状はなんか、自分は世の中のライブラリのコードとか、まあ、MI-MALLOC とフォリーぐらいですかね、自分が読んでて、あと1000ミリオンコアーズのサイトは、なんか分かってる感じのすごい、詳しい人が書いてるなって感じだったんで、まあ、あのブログは今後読んでいきたいなと思ってるんですけど、まあ、まだ最初の方しか読んでなくて、いやー、並列ね、そんな状況どうなんだって思いますよね。世の中の本、まず本の数が少ないし、その数少ない本も学者が研究するような難しい問題についての解説があって、一般のプログラマーが遭遇する問題をどうしたらいいのかっていうのについては、なんかすごい、お前その程度のガイドラインで本当に書けると思ってんのかっていうような、すごいしょぼいっていうか、一般的で当たり前のことしか書いてなかったりして、そうじゃなくて問題ごとにどうやって解決してきたのか人類はみたいなのも欲しいなと思うんですけど、そういうのはないんですよね。で、厳しい分野だなと思うんですよね。ただまあ自分は結構、まあもう3年ぐらい今のプロジェクトやってて、だから iPad でコア使うはまあまあ時間かけてやってるんで、フォリーのコードもかなりたくさん読んだし、関連することもまあ結構いろいろ調べたり、実務の経験も持っていて、なんか専門家ではないけれど、なんか、ただ本を読んだだけぐらいな人よりはだいぶ経験を積んでますね。そういう点ではこう自分が望むような本がないというのは、まあ、当然なのかもしれないけれど、いやでもこの距離は何て言うか、実務での現場と本で得られる知識の間のこの膨大なギャップっていうのは恐ろしいものがありますよね。いや、スレッドってすげえ難しくて、スレッドをね、生で使ってね、まともに動くものが書ける人なんて本当に、まあ、専門家ぐらいなもんだっていうような類のもので。けど、スレッドみんなニューするからね、恐ろしい話ですよね。いや、お前、それで動くように書けるのかみたいな。C++ なんてね、メモリーオーダーがね、メモリーモデル、を理解してないと少なくとも何も保証できないに等しいですからね。まあ同じ変数の全順序はなんかこう何ですか、まあ規定できるというか、まあ、それも難しい話ですけどね。そのキャッシュに載ってるのが伝搬されるのがいつかっていう問題はあるんで、ただまあ追い抜くことはないってことはまあ保証されてるらしいですけど、変数、同じ変数だったら。まあ、その辺の話もよく知らないけれど、まあ、そんなものどのみちね、なんか、そういうことを真面目に考えるんだったら、アトミックバリアブルのね、アクワイアリリースみたいな話で、まあちゃんと書く方がよっぽど、確かなんで。でもそういうのね、まあそんなのちゃんと理解して書くの大変ですよね。まあロックはね、まあ、ロックもけどね、 まああれの挙動、まあ、ロック自体はそのシーケンシャルコンシステンシーに動くわけだから結局、まあ、何も考えなくてもいいに近いって話はあるけれど、でもまあね、結局 ABA 問題みたいなものをね、真剣にこう取り組もうとするとね、なんかパッと見そのこのパターンはダメだっていうのは、まあ、レイジーニットがダメだっていうのは、まあ、みんな知ってるわけですけれど、いやでもああいうのと同じような問題をね、自分がやったとしては絶対気づかないんですよね。だからまあロックっていうのはそもそも安全かどうか分かんないですよね、その使ったコードが。いやー、まあけどね、別にロックじゃなければより簡単になるってこともないんで まあ、つまり並列のプログラムは難しいって話なんですけれど。いやでもロックリーにはいいことがありますよね。その必ずその正しいっていうことを、考えやすい場合もあるんで、ああいうふうに書こうが。まあいいや、何の話でしたっけ。そうそう、C パラプラの並列についての話ですね。いや、なんかこの本と現場の間のこのすごい距離は何なのかって。しかも C プラプラはね、何がややこしいって STL がまたね、これじゃダメだろっていうようなところが結構多くてね。コンカレンシー TS でしたっけ？あのエクステンションみたいなやつ。あっちの方がまだ、でもあっちもね、やっぱりフォリーとかに比べるとだいぶ問題が多くて。で、それはなんか彼らが分かってないからじゃなくて、あれなんですよね。やっぱ標準、STL とかの考え方は並列には向かないんですよね。その STL の考え方っていうのはそのプラットフォームに依存しない、なんかこういろいろなマルチパラダイムを提供して使う側がパラダイムを選ぶみたいな、まあ、そういうのと並列はむちゃくちゃ相性が悪くて、もうプログラミングモデルをもう定めるしかないのに、そこを定めないんで、どうしても作れないものがいろいろ出てきてしまうんですよね。まあいいとして、いや C++ の並列最近は、MIMALOC のコード読んでましたと。いやーねー、超難しいなと思うけれど、ただまあ、コードはすごいよく書けていて、まあ、読むこともできますね。ただあれ読むの結構大変ですけどね。いや論文読んで、なんか軽い気持ちでいくつか分かんないところを確認して終わりにしようと思って読み始めたんですが、いやーすげえ大変ですね。ブログ記事も最初1個軽く書いて終わりのつもりだったんだけれど、今3つ目ぐらいのポストになって、まあしかもまだ終わってないんで、まあ、多分これで終わりだと思うけれど、MIMALOC の全体像とかじゃなくて自分の知りたいことだけでそれですからね。なんか相当ごついなぁと思っていて。いや、あれ読むの大変だけれど、あれを読むぐらいしか並列プログラミングを学ぶ方法がないって、いや、みんなどうしてるんだっていう気がしてしまいますよね。いや、これでね、いや、これの不思議なところは、そんなのやってる人が少ない。っていうことだとは思うんですけれど、C++ で、コア使い切ろうとしてる人が少ないから、まあ、情報も少なくて、スペシャリストたちがやってることから学んで、まあ、どうにかすればいいっていう状態だと思うんですけれど、一方で、なんか、CPU すごいすぐ余るんですよね。本当に。いや、CPU 使い切るの、かなり大変だと思うんですけど、環境ごとにね、全然挙動違うからね、いや、その Mac のアロケーターだと平気なのに、Windows だとこんなに遅いのかみたいなね。いや、しかもシングルスレッド性能が遅いわけじゃないですからね、その他の CPU がめっちゃ寝るみたいな、それを読んじゃうと、ああいうのって、結構、いや、なんかちゃんと作んないと、気づかないですよね。まあ、CPU のユーティライゼーション低いって言ってもね、別にいいじゃんっていうスタンスもあるんですけどね。実際、遅いだけなんでね。遅いって言っても、まあまあ早いですからね。なんつうかそこまで頑張ってれば。実際自分の CPU ユーティライゼーションが低いっていうのも、ゼロじゃなくて、全部のコアが50%ぐらいまでいくんでね。まともにマルチスレッド考えずに作ったっていうソフトウェアよりは全然早いんですけれど、まともに考えないでね、適当にスレッドだけ使うとね、3、4コアぐらいまでしか使わないんですよね、普通アプリケーションって。だから、ちゃんと 32スレッドぐらいでも全部使うっていうのは結構もう最初からそうやって考えて作ってるソフトウェアなんですけれど、まあそれでもね、ユーティライゼーションが低いと意味はない、意味はないっていうか、まだまだ早くする余地はあるってことなんでね、まあそういうのを頑張るわけですけれど、だからまあ頑張んなければいいっていう話は一つあるんですけどね、実際頑張ってないソフトウェアも世の中には結構ありますよね、よく使われていて、うん、まあ、一方で頑張ってるソフトウェアもあって、なんか結構そこは差が出てきてますよね、最近。こうメジャーなソフトウェアでも結構差がある。うん、いやでもどうなんですかね。自分的には結構よくある問題に感じるんですけどね。iPad でアプリ書くとかそんなにレアなんですかね。いや結構別に iPad ね、シェアそれなりにあるし、iPad 向けソフトウェア書いてる人もいるんじゃないかって思うんだけれど、まあ、意外といないのかもしれない。まあ、iPhone だとね、そこまで頑張んなくてもいい人も多いと思うんですよね。結局フォンって画面ちっちゃいんでね、うん、すげえリッチなこととかやりにくいですからね。うん、フォン、コア使い切れてなくても、まあいいかってなりますけど、iPad はさすがにね、そのスペックが売りなところがありますからね、あれはね。そのよりハイエンドなものを買って早くならないっていうのはさすがにちょっと iPad アプリとしてはダメなんでね。でもそういうことやってればみんな同じぐらいの連動は期待されると思うんだけれど、まあ、実際に Apple のデベロッパーズカンファレンスでは、うん、自分みたいなプログラマー向けな内容もまあまああって、だから、と思うんだけれどね。いやみんなこんなの、いや MIMALOC とフォリーのコード読んでますって言うけれど、自分は結構大変だと思うんですよね、あれ読むの。いやマジでみんな読むのあれみたいな、自分はねなんか読めますよ、自分はねああいうの読むの得意なんでね、ソースコード読み力には自信があるんで、読めるんですけれど、いや世の並列プログラマーがみんなああやって勉強してるってのは信じがたいものもあるんだけれど、いやでもなんかアロケーターとかはねちょこちょこ話題はあるんですよね、 Google とね。そのちゃんとした説明はあんましないんですが、俺今こういうアロケーターを作ろうとしてこういう問題が出てるんだけどみたいな、スタックオーバーフローで出てくるその質問してる人の気持ちはね結構わかるんですよね。ああこういう感じのものを作ろうとしてんだなみたいな。で回答も大体は全然分かってないやつが回答しているんでね、いやそうじゃないんだよっていうのばっかだけど、でもたまにちゃんと分かってる人が回答していて、おこれは同じようなことを作ってる人だなみたいな、うん、分かる感じですよね。いやレディットとかでもね、レディットじゃなかったっけ、ハッカーズニュースだっけ忘れたけど、ちょこちょこそういう話題はあって、うん、だから世の中には書いてる人はいるんだろうなと思うけれど、ただどこで学んでんのかっていうのは不思議な感じしますよね。まあアロケーターはね、うん、論文が結構ちゃんと書かれてるので、まあ、みんな論文読んでるのかもしれないし、まあ、自分もなんだかんだで MIMALOC 今回読んだし、 TCMALOC だっけ、あれも前読んだ気がするし、 JEMALOC のやつも読んだし、なんかまあまあいろいろこれまでの人生で見てるんで、ただまあ並列のねコンカレントアロケーターはもっといろいろ原点となるような論文があるっぽいですけどね、そういうのは見てないですけど、うん、まあそういうのも読んだ方がいいんだけど。いや、アロケーターね、C++ アロケーター大全みたいな本があったらね、ぜひ読みたいんですけどね。ただ、アロケーター、その世の中のアロケーターは汎用アロケーターなんで、汎用アロケーターは別に作りたくないんですよね。汎用アロケーターが欲しければ汎用アロケーター使えばいいんで、そのアプリスペシフィックな事情があって、なんかすごい特殊なケースのアロケーターを作りたいんですよね。そういう必要はあって、まあみんな作ってるんだろうけれど、うん、だからオペレーター入がオーバーロードできたりとかできるわけでね、うん、STL にも全部アロケーターの引数が入ってるわけで、だからあれはまあ自分らで作ってるからああなってるんでしょうけど、いやそれを作るノウハウみたいなものってどこに書いてあるんですかね、うん、いや作り方は知ってるけどね、もちろんこれとこれを実装したものを渡せばいいって、そうじゃなくて、うん、それを踏まえて、うん、コンカレントにやった時に CPU がつまんないようにするにはこういうアーキテクチャにした方がいいとかね、いやーなんかねそんなの、うん、みんなどうやって学んでるんだって感じですけど、まあみんな MIMALOC のコード読んでるのかもしれないですけどね。うん。まあ、あれはね、読めるコードではありますね。やっぱ新しいことなんで、すげえ、個人的には難しいなって思うけれど、読む難易度、トップクラスに難しいコードだと思いますけど、でもまあ、トップクラスに難しいだけで、まあ、読めはするし、ストレスがあるとかそういう感じのコードじゃないですね。難しい問題を解いてるな、この人たちはっていう感じのコードであって。いやーね、そんなわけで、最近 C++ の並列、なんかコードを読んだり、本を読んだり、実際に書いたりとかしてますよと。うん、で、いやー、これみんなやってんのかなみたいな気がしましたと。いやー、みんな、どうすか？まあ、このポッドキャスト聞いてる人で C++ プログラマーはそもそもいるんですかね。てか、よその分野はどうなんですかね。ラストとかだと、並列ってどうなってるんですかね。いや、実際に、ラストだろうとなんだろうと、本質的にね、その、能動の削除をいつしたらいいのかがわからないって問題は一緒なんで、その、解決はしなきゃいけないはずだし、で、その、コンペア&スワップが、何バイトまではアトミックかっていうのも別にプロセッサーの問題なんで言語の問題じゃないんで、うん、そのロックフリーに書くんだったら同じ問題に直面してるはずですけどね。まあロックフリーに書いてないっていう話あるかもしれないですけどね、そもそもに。いやでもそんなことないっすよね。うん、でもメモリーオーダーとかね、アトミックとか使って書いてるんですかね。でもそれ書いてるんだったら別に C プラで書いたって一緒ですからね。うん。そうすると自分が直面してるのと同じような問題にみんな直面しているはずで、そのどうやって勉強するんだっていうね、うん。世の中のコードを読んでるんですかね。でも世の中のコードっつったらまあ結局 MI マロックとかね、ポリーとか読んでるってことになりそうなもんですけどね。いやー、マジかよって思いますけど。つうかやっぱポリーはなんか、技術的得意点じゃないけれど、なんか変なスタンスですよね。その全てを理解して必要なものが全部揃っていて、うん、けれどそれはそこの外の世界には全然こうなんか反映されなくて、しかもあれやっぱサーバーサイドで使うものなんで、その一部引っぺがして持ってくるとかできないってなっていて、うん、なんか不思議なもんですよね、あれは。うん、なんかね、ブーストとかと似てるんですけどね。ブーストはみんなが使ってたじゃないですか。フォリーは多分使ってる人少ないと思うんですよね。まあ少ないっていうのは言い過ぎだけど、その、彼らと同じような立場の人しか使わないと思うんですよね。だけど、そこにはすごいなんか進んだノウハウが入っていて、うん。でも、なんか、それを学ぶ方法はない。ないっていうか、ここで読むしかないみたいなね。ドキュメントも結構ないやつも多いしね、似たような概念でどっちが何を表してるのか全然分かんないとかよくある話なんで、だその動画見つけてみたのは結構、うん、良かったんで、なんかああいう動画もっとたくさんあったらいいのになと思うんですけど、2016年とかの Facebook の人の動画でしたね、自分が見たのは多分。いやー、そう、フォリーは謎が多いと。ただまあ、フォリーもやっぱ汎用ライブラリっていう部分があるんでね、問題ごとにやっぱり、ライブラリーじゃなくて、MI マロックとかアロケーターとかね、アロケーターの他にも、こういう問題はこうみたいな感じで、うん、答えを見ていく必要がありますよね。まあ、ロックフリーの Q とかもね、そういう点ではそういう問題の一つなのかもしれないけど、まあ、あれはめちゃくちゃ難しいんでね、問題が。うん、いやーね、まあ、そんな並列ですが、人類はどうなってんだと。いや、10年ぐらい前にね、ちょうど、そう、ザ・アート・オブ・マルチプロセッサープログラミングの勉強会やってたんすよね。ただ、その時ちょうど自分、仕事も辞めて、インドに旅立ってしまったんで、なんか、途中までしか参加しなかったんですけれど、まあ、最初の方でロックフリーのアルゴリズム見て、これは無理だって思って辞めた記憶がありますけどね。辞めたっていうか、その、これは無理だって思った記憶がありますけどね。で、あの本はね、だから、途中までしか読んでないんで、読んでもいいなと思ってるんですけど。ただまあ Java なんでね。うん。いや、その頃には、まあ、あまりにも難しいんで、うん、こんなの一般のプログラマー書けないよと。うん、まあ、その、ライブラリー作者がまあ書くっていうのは今いいとして、そうは言ってもそのライブラリーを使えばいいって問題でもないっていうか、その、そこの他にも並列の問題は出うるんで、うん、当時は、こんなの無理だわって思って、 なんかフレームワークなり言語なり何かがこう解決してくれるのを待つしかないんだろうなと思っていて、TensorFlow とかはそういうもんだったけどね、その PyTorch とかああいうディープラーニングのフレームワークは、まあ、当時自分が想像していたようなものですけれど、いやー、それ以外のジャンルがね、いや、ノンブロッキングフューチャーとスレッドプールで頑張るっていうのがね、2023年の結論だっていうのはね、驚きですよね。2010年の自分に言ってやりたいですね。2012年かな、11年ぐらいか。ちょうど MS 辞めた頃だからね。いや、当時の自分に、お前な、これは無理だと思ってるだろ、つって。人類は実はな、つって。ノンブロッキングフューチャーとスレッドプールで頑張ってんだよ、みたいな。いや、信じないですけどね、きっと。そんなわけないだろうって思うけど、そんな難しいことを一般のプログラマーがやるのかっていうね、いや、やってるんですよね。まあ、ノンブロッキングフューチャーとスレッドプールはね、難しくないですけどね。だまあ、あれで全部書いてね、おしまいっていうのが、まあ、現実的で、おしまいにならないところは、まあ、ロックを使いつつバグを入れるっていうのが、まあ、現実的なのかもしれないですけど、でもね、それだとやっぱりね、不十分なんですよね。結局、CPU のユーティライゼーションを上げなければ並列な意味はないんで、なんか結局、アプリ固有の何かで引っかかって解決しなきゃいけなくて、そこは結局並列の問題が出てきちゃうんですよね。まあいいや。ということで、C++ と並列の最近の話でした。それではまた来週。